そうしたら簡単な役で、あの締めを。先生はですね、その先の番組ですけどもですね、1チャンネルから100チャンネル、その100チャンネルを全部見てらっしゃるのかですね、100チャンネルだけを見てらっしゃるのか、いかがですか。
もうね、100チャンネルだけを見てる時もありますしね、一番研究に研究になってね、一番下から全部青を見てね、一生懸命見ようとしてる時もありますね。もう何もかもプラスで見たいっていうね、だから地獄番組もプラスで見てみたいっていうのあるんです両方ありますね、はい、でもなかなか全部見切れないですよ見切れないよね、やっぱりね。
あ、それは本当に 霊の世界っていうか、その死の世界も行って、はい
はいはい、なかなかね、謙虚になりがたいですねやっぱり本当に地獄のね、苦痛を味わうに大変ですね。ね、みんな自分の身代わりにね、うん、マイナスよってくださっている姿、愛の姿なんて思ってもね、一切その場に立つとね、やっぱり違うんですね、やっぱりね。やっぱり苦しい痛いが先に立つんですよね。でも下から見上げたいですね。まあ、どこまでもどこまで下があるみたいで。
今日は
どうもありがとうございました。ありがとうござい
ました。そうしてなかったら南部公安のその親切にですね、あっちからこっちからこう解いてみてもですね、やっぱり気づかない。
気づかないですね。同じ言葉をね、同じの聞いてても、
はいはい、
もう素通りですね。っていうのだけしか入ってないですね。
そこで。無駄とか、それを話すことは無駄とか、
まあそういう無駄っていうのはちょっと語弊あるんですけどね、うん、他にもっとね、必要な、ね、大事なことがあったとき力を割いた方がいいんでしょうね。あ、もう全然無駄っていうことはないと思うんですけどね、うん、どれだけ効率がいいかってまあ、効率の言い方はたくさん来ないやっぱり時期が大事なんでしょうね。もう始まってるんですけど地獄ですよ、ちょっとこの1分間が大事だったんですよ、この1分間が入ってないでしょ
あの続きましてですね、はい、ちょっとあの、朝一番に、ね、あの聞きたい方がですね、あの昨日このありがとうございますをですね、あの、まあ、いろいろお話伺ってですね、まあ後であのおめでとうございますっていうのがあのこう引っかかったんですね。それでおめでとうございますというのはですね、その言霊的にというんですかね、どうなんですかねというふうなことを聞きたいんですけど、
あれよく似てるんですね、あれもね。
ね、非常にその、はい、この忖度ないぐらいの感じがこう、
ほとんど似てるんですね、はい、そっくりなぐらいね、
はい、
お正月のおめでとうございますのすごい言葉ですね、
はいはい、
もう一瞬一瞬新たに受け直す言葉なんですよね、
はい、
そのおっていうのをね、まあ、いろんな、ね、言葉の解釈がありますよね、うん、でも大きいっていう意味だったら、ね、無限無限に偉大な存在というふうに捉えられますしね、はい、目っていうのは、ね、目に見える姿に現れた全てをね、捉える言葉ですよね。だから絶対から現れる全部っていうのはね、そのさっきのね、目が出るような感じもあるんですよね。で、はやっぱり照り輝くね、それがね、ダブってるっていうふうに言うとね、 照り輝き照り輝きでね、無限無限に輝いたというような感じですね。でとはまあありがとうのとと同じでね、だからそっくりそのまま同じって言ってもいいぐらいね、いう言葉ですね、ありがとうとおめでとうはね、こういう素晴らしい言葉は日本しかないらしいですけどね、ありがたいことだと思うんですけど、
非常に引っかかりましてね、フォローを決めましてですね、ありがとうございますと同時におめでとうございます、今日のもたくさんこれからね、私も使わせてもらおうかなと思ってね、
そうですね、
はい、なんか両輪みたいな両輪っていうんですかね、そんな感じで非常にしますね。
そうね、なんか明けましてっていうのもいいですね、
ああ、
ね、明けましてっていう言葉もね、新年っていうのもね、常に新たに新たにっていうのもね、ね、いい言葉いっぱいですね。すごい引っかかりくださいますね。
昨日ちょっと夜話になったんですけど、例えばこの土地を買うにしても私かなりのお金っていうのはかかってくると思うんですけど、なんか先生ずっとやっぱもう全部お金入ってきたのは全部平和運動に使うってことで、ね、多分この土地買われる時もどこからそのお金が出てくるのかなって実際的には
どこから入ってくるんでしょうね。5年のこの歯がさっと一番ちょっと変わったんですけどね。みんなね、必要な時にすっとお金ね持っていてくださるよね、うん、その時期が来たらね、誰も何も思っても願ってもないですよね、なんでこんなお金入ってくるのって思うよね、ほんならその後にすぐ話が来るよね、やっぱり
ね、
そうそうそうそう、もう理由も何もないんですよね、やっぱりね、背後でね神様が、おかげ様が、ね、うん、働いてるみたいですね。だから私が何も計画を何してないのにね。向こうの方から、ね、向こうの世界で計画してね、動いてくれてるね、いろんな、うん、神様いっぱいいてるみたいなんですね。そういうのとピタッと金額合わないですよ。ね、だからやっぱり一年だけしか入ってこないですけど、うん、それはぴったりいくんでね、不思議なんですけど、
でそのありがとうございますとこうもう与えることしか多分考えてらっしゃらないから、
ね、はい、
もう必要なもの全部必要な時に入って
くる、そうね、だからまあね、面倒みんなね、かわいそうって思ってくださるかどうか言われて、ただもう必要なだけはね、まあ、神さんの計画でも必要なんですよね、それでね、神さんの責任のもとにね、いろんな神さん使われてね、応援してくださるんだと思うんですけど、そういうなかったらね、土地代買ってもね、全然進まないでね、そういうところではね、まずこの辺はね、木がいっぱい生えててね、電柱一本を立ててくれるっていうことは絶対ないんですよ、うん、木切り出すときにね、邪魔になるからってね、この前の山でもそうなんですね、うん、ちゃんとそのね、森林組合が、ね、山の所有者で管理してるんですよね、絶対許可せんですよね。それが奇跡みたいにね、電柱ずっと立ってきたんですからね。だからもう全てがそういうふうにね、奇跡の連続でね、不思議だなって、不思議だな、びっくりばっかりしてね、ほんで与えてもらってね、やっぱり神業みたいな感じなのね。でまたここは、まあね、自然公園の中のような感じの国立公園ね、なんかいろんな感じの古代空白になってますしね、うん、ほんでその建築の規制区域外なんてね、お恥ずかしい向きなんですけど。ね、 ちょっと確認申請いるってなってもの大変ですよね。
そうですね。まあ、普通なら不可能っていうか、断られるのが、
ね、図面書くだけでお金をかかるから。でもお金全然かからずにね、もう自由に建てられてっていうような感じでね、全部うまくいってるよね。目隠ししてるんかしらね、亀さんがみんなのね。ね、向こうの宿泊施設もそうですよね。あそこへ 山の道路のね、あの取った土が4000リュウに入ってるんですけど、それはもう奇跡みたいにね、あの土地を利用するようになってすぐに道路工事始まるね。で、4000リュウの土地が入ったんですけど、普通は全部出さなあかんのよね、外へね。それはもう、まあ入れたままで終わってくれたの、考えられへんですよ、ほんと奇跡みたいで。誰が口封じしたのかってな感じでね、だからもう上手にね、みんなをね、たくさん脳が操ってるわけじゃないですから。
まあ、そのそういうことも込めて、その善択ということはですね、あの神さんのですね、あのシナリオ通りということやと思うんですけども、あのまあそれはそうとしてですね、その善択にはあるにしてもですね、その思いっていうのがやっぱりどっかで働かないかなと思うんですね。あ、こうなって、例えばですね、昨日も来たんですけども、あの坂田さん来たらですね、こちら来られた時にですね、まあ、人が来るか来んか分からんのにですね、人が来るようなもうこの施設、まあ、向こうもそうですけどもですね、施設をもうこう作り出されとる時にですね、その何かこうもうまあ、予知というんですか、来るとか、なんかそういうような思いっていうんですかね、善択と同時にですよ、そういうのは。ないでしょ
う。そうね、まあない言うたらないし、あるって言うたらあるんですよね。
わかりやすいな。
ね、でももうね、一つの番組のストーリーとして神様が計算した通りにね、なってる言うたらもうそう読み取ればあるんですよね。でも今の一瞬一瞬別にそんなの何も思いもない、ね、何もない感情だけなんですよね。だからいい番組のストーリー通りにね、運ばれていってるだけっていう感じで、はい、多分ね、この地域一帯がやっぱりね、スメラの聖地っていうような感じでね、これ大勢のね、誘った人を生み出す場所になってるらしいですね、計画的にはね。でも究極の悟りをっていうような感じでね、だからありがとうございますを唱えることによって本当のね、神様と一体化してしまう人がね、ここでもういっぱい出てくるらしいですよ。何万人ぐらいじゃないみたいですね。そういう意味だったら神様の方でね、なんか大きい計画をね立てて、ね、地球を変えるためにっていうね、計画のもとに動いてるんですよね。もうそう言うとまた、ね、言葉にとらわれてまた困るんでね、隠しとく方がね、いい感じでね、結果を見てね、それでよかったって思ったらいいんですよね。
あのその、地球を立て直すということですと、この間のそのテープの中でお聞きされたあのムーの、あのお話されとったんですけど、落書きになってしまったんで、あのいっぺんそのあのキャンバス変えたというお話があったんですが、そこでずっとこう残ったんですけども、先生もおっしゃってるみたいに、その人類のうち一人でもあの祈りをあのしてるものがあれば、それはならないというお話、そういうことにならないというお話もありましたですよね。そしてその ムーの時はもう一人もおらなくなったんですか。
そうですね。ただ地球全滅じゃないですもんね。部分的ですもんね。
あ、なるほど、そうですか。
地球が壊滅状態で消えたっていうとね、大変なんでしょうけど、だからちょっと落書きを消した程度で済んだんでしょうね。 考えにね、たどり着いた人はすごい悟りですよ。ね、やっぱり神様が根本ですもんね。そこから全部現れて、ね、全部動かしてますよね。ただ今までの、ね、人類は思いを出して思いでそのね、本当の姿を、ね、まあ、隠してきてたっていう感じなんですよね。だからまあ、ダーウィンの進化論にしても、今いろいろね、クローン人間とか言われてることにしてもね、あれ本当はものすごく大きい間違いを犯してるみたいでね、間違った考えをね、してるみたいなんですよね。なぜかというと、うん、神様は絶対の中にね、同じものを一つして持ってないよね。全部違うものを、ね、無限無限無限無限ってね、いっぱい、ね、倉庫に溜めたわけじゃない。それを一つずつ出してきてね、新しい創造をずっとし続けるんですよね。だからその新進化論って言っても、例えばね、三角があって四角があって丸があってるでしょ。でこの人はね、三角から、ね、四角になるのはなりやすいと思うんですよ ね。直接三角から丸よりも ね、三角になって四角になってそれから丸になる方がね、多分ね、その方が正しいんだろうと思うわけですよね。そうするとね、そういう考えをその定説としてね、流すとそれに賛同するように増えてきたら、ね、進化論で生まれてるね。でもね、神さんの方からは丸も三角も四角も全部ね、絶対の中に全部出てね、それを新たに新たに押し出していくんだよね。で、まあじゃあ三角も知らなかったっていうね、ちょっと寂しいから今度四角を下ろそうかというわけで、で三角と四角ができたら、あ、今度はね、もう一つ丸を下ろそうかってこうなるね。だから三角形四角を丸に変えたんじゃないんですよね、うん、新しくね、そこへ持ってきた、思い出してきただけなんですよね。だから進化論は合わないんですよね、間違っているんですよ、うん、それともう一つクローン人間というのは同じものを作れるのかっていう考えですけど、これ絶対不可能ですよね。まずね、まあ、三角を構成するものがね、まあ、あったとしてね、ただ家の建てが分かりやすいかもしれないですけど、ね、一つの設計図で家を建てるとするんですね。それでその素材を、まあ、松と杉とヒノキっていうふうに三つに分けたんですよ。杉の家、ね、松の家、ヒノキの家ですると、 形同じですよね。でも全然それ同じ家って言わないよね。こっちは杉、ヒノキ、松っていうね、区別の分かる人はちゃんとね、同じじゃないって言いますよね。だからその設計図が同じで形同じって言ってもね、本当はそのね、素材が違ったらやっぱり また別のもんですよね。それと同じで、ね、合成するその、ね、部分部分が本当は全部一個一個顔が違うんだよね。もう原子一個をね、水素原子で言ったら水素原子のね、無限の数のね、原子一個一個が全部顔が違うんだよね。個性があるっていう ね。で、また原子をね、構成するもっとね、小さい ね、存在のね、素粒子みたいなもんでもね、みんなね、一個一個顔が違うとなるとね、やっぱり大きいものほどね、違うものをいっぱい組み合わせて作ってるからね、なんぼ表面的にね、似たような姿を取ってても全然ね、違うわけね。もう無限にね、大きい違いがそこに見出せるはずなんですよね。だからその DNA のね、その、まあ、設計図をね、元にして、ね、何かね、似たような作ったようないうように見えてもね、まずね、一つのね、構成の、ね、要素一つが、ね、同じもの絶対どこを探してないんですよ。ね、宇宙には一つだけなのよ。だからそれに変わるものどっから持ってこれないっていうね。だからその人間の 細胞ね、60兆近くあったとしてね、60兆の、ね、積み木と思えば ね、 A っていうね、一つの要素はもうここなんだって決まってるね。一応重層パフスするね、ような感じですね。ここしかないっていうね、 A は B はここなんだっていうね、全部決められてるとしたら ね、まずね、似たもん何もどこからも持ってこれないからね、まだその場所がもう確実に決まってるとしたらね、もう代用が全然効かないですね。だからクローン人間なんてね、作れるって思ってる人はちょっと頭がいいんです。本当にね、良すぎるんですよ。ね、だからその素材を全部ね、粘土をこね合わすようにしてね、ね、全体を一つにっていう、ね、泥団子作って、それを並べてるような感じですよね。ね、だから似たようなもんでね、ね、作ったように錯覚できるんですけど、ね、だからこのコンピューターなんかのドット数でね、いろんな感じでね、一つのね、黒丸だったら分からんけど ね、みんな同じって思ってもね、いいんですけど、そういうね、あの程度のそのね、同じものを作るっていうんだったら分からんけどね、でもそれはもう神様の側から見るとね、幼稚なバカなね、間違った考えなんだっていうふうにね、神様は言うてくるんですよね。
あの、そうするとですね、存在はその神様の国、神様の思いのそのままのものが現れてったら、何もそれで良かったんだけども、そうじゃないその現実の世界が例えば今あるとしてあるんだけども、それはその最終的にはその神様の思いになるように、それもそういうふうになるようにも神様の思いの中にあるっていうふうに考えるというわけです、
ね、だから神様の表現はどんなね、番組の表現も本当は、ね、最高表現なんですよね、一個一個のね、番組も、その中の構成要素もね、
本当はもう地獄も、
はい、地獄のね、表現もね、で神様の最高傑作になるんですよね。だからそのね、地獄の石ころ一個をね、本当は無限に輝いてるんです、ね、絶対の個性あるものをね、もう複雑に組み合わせてね、生み出して、ね、地獄のね、石ころ一つ変えるわけですからね、そのね、本当の、ね、違いが分かれば、ね、一個一個の存在はまあやっぱり無限に輝いてるって見えるんですよね。
たとえ地獄にあっても。
あってもね。あ、その違いが分かったら、ね、本当の意味の神さんの表現をね、正しくね、味わえてるって言えるんですよね。それが分からないのはやっぱり、ね、 見る目がないんですよね、まだね。言うたらその見る目を、ね、あの何かで覆い隠してるか、ね、見えない状態なんですね。だからそれが思いで、そのね、こめかぶしてるのかもしれないですけど、ね、だその思いを捨てて、ね、感謝の心で、ね、正しく明るく見えるようになった時に、その区別がどんどんね、はっきりしてくるっていうね。あのこれもちょっと一つ、あの前書なんかのね、公案で、あのよくある言葉ですね、あの例えばおまんじゅう今ここにあったらね、いつ食べるんだって言ってね、問答をかけてくるね、おばあさんがあったりするね。ね、それ分かったらこれあげるからって言う。ね、おまんじゅういつ食べます？今食べるって言うんでしょ？で、今って言うけど、ね、すぐ過去になるんですよね。万分の一秒だったら、ね、もう過去のね、時間でしょ？だから過去に食べられないんですよね。ね、万分の一秒ね、未来だったらもうまだ来てないから食べられないでしょ。ね、それをもっと絞り込むんね。無限分の一秒。ね。ね、過ぎ去ったも過去ですからね、それで食べられないってね。無限分の一秒、未来だってまだ来てないから食べられないってね。そしたら本当に無限分の一秒に絞り込んでね、今食べてるんかって言うと、そんなことできないよね。絶対不可能ね。だから永遠に食べられないと。ね、もう一つはあのウサギが神を追いかけてるとするんだよね。で、あのウサギが神のとこまで追いつくでしょ。ね、で時間ちょっとかかるんですね。そうするとそのちょっと時間で神は神の前へ進みますよね。だから差ができるでしょ。で、次にまたウサギが追いかけるね。で、たどり着いたと思ったらその時間の間にまた神がちょっと前へ出るでしょ。それでずっと永遠続きますよ、ね、無限分の10までずっといってね、かなりゼロに近づいてもね、まだね、ウサギが亀に追いつけないというね。でも普通こうね、ウサギは亀にスッと追いつくんでしょ。なぜかっていうね。でもこれも全部ね、一瞬一瞬の機会だったら分かるんだよね。そうですよね、離れてる状態をね、さっと表してね、次の一瞬ね、追いついた状態をさっと表したら ね、もう追いついてますよね。あと追い越した姿をさっと表したら追い越してるんですよね。でもまんじゅうも同じでね、今食べてないという姿ですね。で次に食べてる、ね、状態をね、表したら食べてるね。次食べ終わった状態を表したら食べ終わったっていうね。ね、もう置き換えだったら全部わかるね、納得いくんですよね。ただその一瞬一瞬の置き換えって言っても、これもね、時間がないんですよね。ね、限りなくゼロに近いね、やっぱりね、無限分の1秒と言ってもね、まだ問題起こりますんで ね、だから神さんの置き換えは時間なしに置き換えてくるっていうところがあるんです ね。そうするとみんな神さんの置き換えっていうのはね、もう全てに通用してね、一瞬一瞬ってね、いう言葉を使うんですけども、ね、もう時間のない置き換えで、ね、同じものを何一つ表さずね、同じことを二度と繰り返さずっていうね、この最高の表現の仕方をしてくるんですね。だから今の一瞬一瞬をね、ありがとうございますで、ね、いかにそれをね、素晴らしく感じて楽しむかっていうのね、ここにあの大事なね、ポイントがあるんじゃないかと思うんですよね。普段もう進化論なんか間違いですよね。ね、猿から類人になって人間になってなってね、そんな考え方ね、ね、とてもね、受け入れられへんですよね。それでも神話でもそういうね、例えば聖書の中でもね、土にね、息を吹き入れて、吹き入れてとか、その人間男たちのね、部分もあるんですけど、神様の言葉とは言えないですね。ね。まあ、一つの何かの例えをね、表現してにしてもね、ね、神様の側から見たらね、なんかちょっとおかしいですもんね。
ちょっとあの京都行きまして、はい、まああの比叡山ってことで、あの法然があの弟子たちにあの、まあ、悟りを得るために何があの南無阿弥陀仏と唱えれば、あの信じればあの救われるのが、信じれば救われるか、それとも行ぜれば回数多く言えば救われるかということで、そうして、であの信じないところは信じれば救われますってことだっていう感じがあったんですけど、そのありがとうございますも、そのそういう意味では、例えば行ずればいいのか、それを ありがとうって言えばもう必ずそこに神様が現れて、まあ、自分で救うって言ったらなんですけど、こう悟りの道に行けるのか、信ずる方が大事なのかってことをちょっと先生にお聞きしたいん
です。ね、南無阿弥陀仏はやっぱりね、もう他力の生き方なんですけど、救う側と救われる側が最初から離れてるんですよね。で、信じただけでね、こう一つにつながって救われるとかね、行じただけで、ね、まあ、一つになって救われるとか、そういろんな方法あっても、もういいと思うんですけど、で、まだね、最初に離れてるところが、ちょっと問題があるんですが。でも、ありがとうございますは、ね、絶対力ってね、これ、離れてないんで、最初から。最初から神様とね、自分とは一体なんだっていうね。最初からも切り離すことはできないっていうね。だから信じてもいいし、行じてもいいしね、どちらもなかっても救われているっていう、うん、だからありがとうございます唱えた時にね、もう一体の、ね、自覚がね、そのまま与えてもらってね、悟ってる自覚が蘇ってっていう感じでね、だから無条件かもしれないね。
その、あの瞬間瞬間にそのあの、神の光をあの受け直すという表現されますけども、似たようでまた似てないんでしょうけども、そこちょっと教えていただきたいんですけども、受け直すっていうところが少しこの分かりにくいんですけども、受け続けると受け直すとはどう違うんでしょう。
まあ似てるんですけどね。
あ、似てるんですね。限りなくね。
受け続けるっていうと、あの直す方がね、根本から開き直すっていう感じなんでね。だから根本にここ受けなかったも受け続けることができるんですね。横からこう眺めて出てもね。だからその根本へ向く方がね、正しく受けやすいですね。受けて直接ね、根本から受け直すっていうような感じのね。だから神様から直接にね、受けてるっていう感じをね、受け直すっていう言葉でね、まあ、表現してるんじゃないかと思うんですけど、一瞬一瞬新たに受け直すっていうね。
あの今のちょっと延長なんですけども、その他力の話なんですが、まあ、普通今までですね、あの今お話を聞くまでは、やっぱり神様、仏様があって自分がっていう、そういう意味での自力とか他力っていうふうに思ってるわけです、思ってたわけですけど、今のその、神様ともともと一つなんだっていうその絶対他力の話なんですが、その要はそう聞いたときにですね、自分がそう思うのか、思わないかって自分のこの認め方にありますよね。でそれをこの言ったらいいことか分かんないけども、おっしゃってることを、うん、そうなんだって、まあ、例えば自分が信じてやってみるというのと、いやそう言われるけども、いやなんか本当かなって思うのかって言ったら、そのそう本当かなって思うっていうのはやっぱり自分のがっていうことになってくるわけです。それでおっしゃってる通りなんだってそのまますっと自分が思うと、そしたらその思ったらそういう生活が当然あると思うんですけど、そうなったら自分が神だという生活になるわけですか。
だからその思うんじゃなくて感謝だけでいいんですよね。
あ、
ね、だから思いだけではね、部分掴んでね、あれこれね、いろんな立場で思うなくてね、 ね、なんか感謝は、ね、スーッと奥まで入るんです。だから木があって、ね、葉っぱがいっぱい茂ってますよね。ね、一枚の葉っぱが、まあ、例えば表面の自分とするでしょ。でその立場ですっとありがとうねって感謝すると、ね、小枝から太枝へ根まで行くんですね。スーッとね。そうするとね、根から見るとみんな一体ですよね。うん、だから神様が、ね、この葉っぱにまで現れてるだけっていうね、神様が全てなんですね。だからその思いっていうのはね、もうね、つながってるなと思ってもね、ね、ちょっと疑って思ってもね、やっぱりその葉っぱを中心に掴んだ思い方なんです ね、根までなかなかすっと意識入らないんです、うん、そうとね、疑ったりね、またそうかなってね、受け入れて思うこともそれはあるんですけど、まだ本当の一体感っていうのがね、実感的に湧いて喜べないですね、まだね。
あくまでその分かったか分かんなかったのは自分のその感じ取り方でしかないわけです
。そうね、だからもう感謝が全体をスッと感じさせるね。いざその神様の心が感謝なんですね。だからその神様の心は全体をいつも把握してるんで、全体を把握する心がスッとね、自分の心に蘇るような感じなんですよね。だからもうね、それも時間かからない、一瞬にスッと神様の心で分からせてもらうっていうね。だから神様の心はね、本当の全てと一体感っていうね、愛の心そのものですからね。だから枝葉の葉っぱを自由自在にね、自由に離してね、のびのびとね、まあ成長させるわけですね。でその思いの方はね、その愛の一体感っていうのを思いを思うほどね、表面の葉っぱと葉っぱをくっつけるんですよ。くっつけようです。で自由を奪うんでしょ、縛っていくからってね。だから思いのね、愛の一体感というのはやっぱり偽物でね、うん、葉っぱと葉っぱとね、思いの接着剤をひっつけていったらね、不自由になっていくばっかりなんだよね。でも根本からのね、本当の一体感があったら、ね、一枚一枚の葉っぱをくっつけずにね、のびのびと自由に離すんだよね。
先生のね、お祈りの中で天命を全うされますようにってね、お話されてる中で、まあ、神様一人一人として同じものはないというところで、それぞれに天命というのはあるわけですか。
そうですね、だからその、まあ、個性っていうのがね、あるんですよね、本当はね。
それで、先生の場合は名とされてて、世界を思いっていう天命をこう書かれてますよね。人それぞれっていうのはそれぞれの場所で、その生活するっていう中でね、いろんなこうなりたい、こうありたいっていう思いなくて、その神と一体で、あ、お分かりしますというところで、感謝とありがとうございますだけでね、一体保ってるんですよ、それぞれに。だからそれぞれできない、そういう柄のとかいろんな中で、自分の天命というためにそういう思いを発さないで、こうあるべきだろうかとかいうところで発さないで、そのままストレートにありがとうございます、感謝でね、いいのか、ある程度のそういう思いっていうのをきちっとしていないとっていうところで、まあ悟ってしまえばそういうものはいらないと思うんですが、それぞれのこう広がっていく中で、そういう思いっていうのは必要ないです。
ね、思いがなくなったらね、その天命を果たしてるんね。だから天命というのは一人の個性を最大限発揮している状態ですよね。だからそのね、神様と自分とを切り離さなかったら、ね、一つにつながっている状態だったらね、まあ、必ず個性が生まれるね。でその個性を発揮するんですよね。それが本当の天命を果たしてるんね、神様のね、ここから役名付けられたね、その個性を発揮したという状態なんですね。だからこの手の指がそうですね、一本一本全部切り離しておいたらね、単に指が一本一本あるだけなんですよね。 過去はその親指であっている人たちその関係ないよね。今指一本あるだけなんでね、個性はないですよね。でもこれもつながって動いているときは ね全体ルーツですからね、必ず決まるんですね。親指、人たち指、中指ってね。だからその人も神様とつながっている、ね、感謝しているときは、ね、必ずね役目があるんですね。個性があって個性を発揮しているんですね。それが本当の意味の天命を果たしている状態ですね。だから神様と自分とは一体なんだっていうね、その自覚を呼び起こすだけがいいんですよね。それが一番いい方法がありがとうございますってね、ただありがとうございますってね唱えてるだけでね、自然に個性を発揮しね、あの天命を果たしてもらってるんですね。だから難しく考えない方がいいみたいですね。
神様
はいつもどこに行ってありますだから本当の神様ね、唯一無二絶対の神様は全ての全てにねいてるんですね。この世の全てにもいてるしね、奥の全てにもいてるしってね、全部にいてるんですよね。その全体が一つの神様っていうふうにね見たらね一番いいんですけど、じゃあその今言うその神様ってどの神様ですかって言われたらね、全体の神様でなかったらね、部分の神様だったらまたいてるところいてるんですよね。
先生の神様、
私の神様ありがとうございますって神様だけなんで、全部に
全部に全部に、
うん、この世の全てにもね、あの世の全てにもね、もともとこの次元の全部にもっていうね、全ての全てに道渡って全ての全てになっている神様っていう感じですね。はい。
昨日生きてる中にね、いろんなこう事件とかありますよね。いう中で全ての全てに神様がいらっしゃるっていう中で、ね、そういう事件を起こしたり、いろんなそのあれっていうのは神様がついていながらさせてはるっていうことですか、それともその個人の一個人がそういう役目っていうか天命っていうか、ただ本当の自分の思いつきでやっていくっていうのか、でないとその役目としてやっているのかっていうのはどういう、
ね、だから神様の作ってる放送番組ね、無限の無限のチャンネルの中のねストーリーだったらもうね、神様が全部にね役目を与えてその、ね、作らせてるんですよね。神様が作ってるわけでしょ、ね、それはもうどうしようもないよ もうね、勝手に変えるわけに絶対いかないですよね。でもそれを作った人ね、それを見て味わう人はね番組の中にいないですよね。あくまでも番組の中は作られたもんでしょ、本物じゃないですね。だから俳優さんはそのねテレビ番組の中に出てこない出てこないっていうのね、本人はね、ね撮影所にいるかもしれないけどね、テレビのねその波の中に出てこれないですよね。そういう演技の姿だけはそこへね、うん、映し出してもらっていうのね。だから普通この世っていうのもね、そのテレビの画面の中の姿だったらね、本当の自分はその画面の中に入ってないですよね。だからどんな悪いことをしてっていうのもね、どんな悲しい怒りを取ってても本人はね、こたってね、ね、テレビでな感じでね、美味しいもの食べながら見てるかもしれないでしょ、ね、だから現実をちょっと心でね、ちょっと話すだけでいいんですけどね、ちょっと距離を置いて見てる自分になればね、矛盾はいい役も悪い役もね、いろんな番組作るためだったらいろんな役割をね一応ね果たしたっていうふうに見てね、それをね今ねお茶を飲みながら ね好きな番組を今ねもう一回見てるんだっていう感覚でね考えられたら引っかかりなくなりますね。だから神様が何かしているわけでも何でもないんですね。楽しませてくださってるだけですね。
ありがとうございますでね、先生のように本当にこう無限の無限の愛っていうのを、ありがとうございますと感じないで、ただ単にまだまだそこまで悟れなくて、で感じなくて、ありがとうございますっていうのをこう言う場合ですね、うん、それは別にありがとうございますをこうリプレイして言うべきなのか、本当にその無限の無限の愛を思った時に言うべきなのかっていうところは、で声を出すハードと心の中で思いのありがとうございますの違い、
ね、別にそれもう自由でいいと思うんですけどね、ただその回数増えれば増えるほどね、うん、その自由な本当の自分に戻っていくんですね。それはもう自分が心で唱えるだけでもいいしね、口に出してもいいし、ね、また他の人もね、唱えてくれてるのを聞くだけでもいいしでね、他の人に代わってね、唱えてもらうのもいいしっていうね、要はもう自分の、ね、中にね、ありがとうございますっていうのがどんどんね、入ってくるようにしてもらう方がいいよね。だから自らも感謝し、人からも感謝されるっていうね、そういうとこですよね。早く自由なね、感謝の心に戻っていくんで、その自分はもうね、神様の表現を、ね、まあ、いろんな表現を自由に楽しめるようになっていくのでね。だからもう自然なんかいいですよね。条件付きにこれ唱えたからどうのこうのってもね、あまり思わない方がね、楽でいいんだよね。もう最初からもう結果をね、ありがとうございますと受けるような気持ちでね、条件つけない方がね、感謝そのものになるんですね。
そういうのは選択っていうことでお話聞いてたんですけど、まあ思ってるのも実現できないっていうことを先生は本当に例えば人類を良くしようとかそういう思いも先生の中にはないんですか。
そうね、もう思いになるときはそういうね、良くしたいと思うんだよね、うん、でも感謝になったときはないですね、うん、だからそのね、マイナスのね、多い番組をもし見てるとしてもね、その番組をね、いい番組変えようと思わなくなるね、その番組はそれでいいんだっていうね、でもいい番組はすでにあるからね、もしね、いいの見たかったらね、ちょっとだけね、波を変えてね、いい番組をそのまま去った、受けたらね、もうね、よくせんで済むわけですね。もうそこに実現してるっていうね。
でそれはその地球の中じゃなくて、まあもう、もしそっちのどっかの波長に合わせればそっちの世界にすぐ行
けっていうのが、そうですね、だからその地球もね、無限のチャンネルの地球があるんでね、全部ね、だから低い番組の地球もあるし高い番組の地球もあるしっていうね、で人も同じでね、低い番組の自分もあるし高い自分もあるっていうね、全部取り揃えられてるんですよね。
その自分がどこにそのチャンネルを
持ってるか、 そうね、はい、それによってね、うんうん、
見えてくる世界が違う、
そうだね、はい、だから
その悪い番組を見てると、まあ、そういう、その番組の内容がですね、自分にひょっとして振りかかってこないかなっていう、まあ、その懸念が湧いてくるわけですけど、今のお話だとそのチャンネルを自分のね、ちゃん持ってるチャンネルを変えることによって、まあ、見ないようにするっていうんですか、そのことが正しいのか分かりますけど、そういうことによってそういう危害から自分を守れるっていう
感じがします。例えば地獄絵図のテレビ見ているときにね、一生懸命見てると中へはまり込んでいくんですよ ね、でその中の登場人物を自分って思い込んでね、周りからのそのね、危害をね、そのまま受けてしまうような錯覚を起こすんですよね。でもね、テレビ見てる自分と中の配役の自分と違うんですよね、やっぱりね。ちょっとテレビ見てるっていう風にね、距離を置いた時にもね、これはもう作り事やからっていうね、話せたらね、自分には危害を及ばないですよね。 だから感謝するということはもうね、テレビを見てる自分に戻ることなんでね。
その時にその時の高い
自
分を思い出してパッとこうその感謝の言葉でありがとうございますって切り替えたらいいんですね。
そう
です
ね。
なんか
その
自分の切り替えの何かそのテクニックというか、
まあ、
それが先生
あ
のありがとうございます
って、それ
をマスターしたら非常に楽な
仕事ができると思います。そうですね。ありがとうございます。もう自分のね、一人だけのありがとうございますっていうものに、ね、その頼らずにね、周りの人もいつもね、自分のためにね、ありがとうございますって祈ってくれてるとかね、神様が根本的にね、無限のありがとうございますを自分に向けてね、うん、与え続けてくれてるっていうふうに思うと楽になるよね。でそういういろんな思い返しもいいですよね。
先生がおっしゃってる神というのは創造主のことだと思うんですけども、であの各神社にまあいろんな神様がいてですね、あの、まあ、庶民があの初詣ですね、いろんな、まあ、ケースでですね、まあ、お参りに行ってですね、まあ、自分の願い事を叶えてもらうという、家族が健康でありますようにとかですね、でそういうその庶民の行動というのは創造主から見て、まあ、先生から見てですね、あのどういうふうに映っているんでしょう。それとあのいろんな人があの、まあ、神さんにあの、ね、自分の願い事を、ね、叶えてもらうためには、あの過去完了形でね、すでにもう、その願い事が叶ったというふうに、神さんに言いなさいと。そうすれば願い事はで、あのそのテープでね、あのお祈りがあのありますけども、なんとかでありますようにっていう言い方ですよね。それはまあ一般の祈り方なんですけども、そういう祈り方でそのそういう願いっていうのは叶えるものなんでしょうか。過去完了形ではないですよね。でそうありますようにっていう立ちなんで、そこはちょっと他の人の言ってることとそのテープの中のその祈り方っていうのと違うので、どういう祈りか、まあ、例えば祈ってですね、その願い事が叶えてもらえるのであればですね、どういう祈り方がいいのかってい
うね。だから祈りもね、無限の段階があるんですよね。大きく言うとね、無限のマイナスの祈りね、無限のプラスの祈りがあるのね。でプラスの、ね、祈りにしても無限の段階があって、それぞれの段階にそれ必要なんですね。だからどれがいい悪いは言えないです。必要な段階の祈り方がないと登れないですよね。だからそのこのようにいろんな神社がありますけど、だから本当のね、神様を直接にね把握するのはまた難しいんだよね。だから模型を持ってくるのね。で心を合わす、ね、模型を持ってきて、そこへ心を向けることによってね、本物を言ったら感じやすく手立てのためにね、必要として持ってきてるんだよね。実際ね、例えばここだと多賀神社ってありますよね。多賀大社にね、イザナギの神様、イザナギの神様いらっしゃるのかいないですよね。そんな中入れるような神様じゃないですよね。宇宙をね、一瞬一瞬ね、もう作り続ける神様がね、そんな模型の中入れないだからそこにね、お祭りしてるのは何の神様かって言ったらね、本物じゃないですよね。あくまでも小さい模型のさらに小さい模型かもしれないね。だから何も置いてないですよ、そんな鏡ぐらいかもしれないよ。ね、石ぼくらんって言うんでしょ。何か分からんね、そんなんね。 印をちょっと置くだけなんですね。そしたらそこに何の力もないんかというとまた違うんですね。だから神様に心を向けることは結局その神様からの光の流れを受けるんですよね。受けやすくなっているのね。だから直接の神様でなかったも、ね、そこから順番に段階を追ってね、神様の今使いという感じでね、段階を追ったいろんな神様がずっと働いて下まで来るんだよね。それでまあ神社でね、これをね叶えてくださいお願いしますっていうね心だと、そのね心に波長なをね神様が助けてくれる、ね、でもありがとうございましたっていうふうにね顔完了で言う人にはその神様の波長なを神様が応援して助けるね。でも一番いいのがねありがとうございますっていうね最後に加えるのがいいらしいね。そんな究極の神様からの大きい助けがまずっと入るんだよね。だからの祈り方ね、波長の合わせ方やっぱり無限の段階があるんですけど、でもそれぞれに、うん、いいんですよね。ただ自分がどんどんねいい祈り方に変化していけば、でも最後に行き着くところはありがとうございますですよね。どの神社でお参りしてもね、そのね神社の神様の名前を読んで最後にありがとうございます加えるんですよね。だからそのね何々でありますようにという言葉も断定的に祈るのもね祈れる人がいいんですよね。とか現実とその理想とのギャップが多い人はね、現実病気なのに健康であるっていうふうに断定するのはね、この矛盾が生じてね逆にね健康を疑って思えなくなる人があるんですね。そういう場合は、ね、その断定じゃなしに、ね、神様の世界に健康があるというのを信じてね、その健康を下ろしてくださいというような感じで、ね、健康でありますようにというのね、受け方の方が、この矛盾、心の、ね、葛藤がないんで、うん、スーッと光が、ね、入ってきやすい場合があるんですよね。だからそれも一つの方法ですよね、テクニックね。だからそれぞれ、ね、必要な人はその、ね、いろんな必要な方法を、ね、やっぱり使って、ね、より神様の大きい助けを増やすね、整えていくんだと思うんですけど、はい、
すいません、あの今と同じ疑問を私も持ったんですけども、あの五井先生のそのお祈りの言葉で例えば世界平和が、あ、世界人類がありますようにっていうのと、最初はそれをずっとやってて、それからその後で、あ、名前どうでした、お茶さん塩谷先生の今98歳のお医者さんの方なんですが、その方のお話を聞いたときに、その大断言ということで、いや自分も随分と世界人類平和活動をやってきたんだけども、結局平和でありますようにっていうその祈りの仕方だと全く自分の現実的に何も変わってこなかったと。で自分はその時に気がついて、これはありますようにではなくって、既にも平和が実現したんだっていうことで平和になったって、その要するに断言をするという過去完了形で生きるお祈りの方がその本来の実現の力を持つんだっていうお話だったんですよ。でまたそれをそれで聞いてすごく納得したんで、そういう変えたんですね。世界人類が平和になったっていう自分ですよ。それにまた今ありがとうっていうのをお聞きして、そこがずっとこう変遷してきてですね、でその何が本当かどうかじゃなくって、その時に自分がこれで、と思ったものをやればいいっていう、そういうことでいいんです、う
ん、ね。だからあの、世界人類が平和でありますようにね、この祈り言葉もね、浅い祈り方と深い祈り全部兼ね備えてるんです。
あ、
うん、だからその世界人類が平和でありますっていうね、この断定の世界をまず自分がね、奥へ飛び込んで掴んだら、本当の断定祈りなんです。
例えようにという言葉がついてた
として、そう、ね、だからこれ全部に通用するようにね作っている言葉なんです、ね、断定できない人にはようにが大きく働くんです、うん、で断定的に、ね、祈れる人にとったらね、世界人類が平和でありますっていうね、この断定の世界をここに先と捉えてしまうんですよね。
あ、そういう意味
が、ね、そしたらね別にようにがあといらないんですよね、なしでもそのままでさっと実現するんです。 そこはそれね、断定の祈りを先に送れ捕まえない人は現実を先に見てるでしょうね、はいはい、現実にはね、断定の世界なんかないですよね、まだね、平和でない状態というのは現実あるんで、だからそういう祈り言葉もね、いろんな活用の仕方があるんですけど、だから神様から来る、ね、言葉、祈り言葉は全部ね、いく通りにも解釈を聞くんです。それなかったら神様のことだっていう値打ちないんですけどね、はい、誰でも通用する言葉なんですけど、はい、
あのちょっと私も気候とかちょっと歌とかヒーリングとか興味あったり、結構皆さんあの霊気とかやってる方いるんで、あの先生が前はよくあのいろんな病気の方をなさって、まあ今はなんかそのやってらっしゃらない
そうね、もうね、病気の人が目の前に現れなくなった
その時の例えば先生のその、まあ、癒しの仕方の、
ね、私は小さい時からお医者さんになって病気の人ね、全部治したいって思ってたのね。それ病気を掴んでる心がね、多分にあったと思うんですよね。だから病気の人が目について仕方なかったから、それでその一生懸命治してあげたいと思ってね、祈るのは病気を見つめるんじゃなしに、やっぱり、ね、無限健康、完全健康をね見つめて置き換えてもらうっていう祈りなのね。だからみんなね、神様で完全なんだとかね、みんなね、無限健康でね、じゃあでいっぱいなんだっていうね、しっかり抱えてる健康な姿をね、心にね、イメージじゃないよね、感ずるまでね、祈ること唱えるよね。そうすると目の前にいてる人でもなるよね。そうやって病気の人もね、情報として入ってこなくなる、いなくなる。だから人の病気で治したっていうよりね、自分の心の中の病気を健康に置き換えてもらったというか、大事かしら。だから自分が選んだ番組だったかもしれないね、それはね。だから本当はもう健康ばっかりにと見てるのが幸せですよね。
病気の人が目の前に現れて
し
ても、もうその人
は
すでに健康だっていう。
そうでも今だったらもうね、いつもみんなハマってらっしゃるみたいに考えてるしね、人間に輝いてるっていう見方でしか見ないですから、だから病気を治してあげたいも思わないしね、お祈りできるようにしてあげたいと思わないよね。もうみんなね、無限健康でね、無限の幸せでお祈りできてるっていうふうにね、みんなハマってらっしゃるみたいに考えたんだっていうふうなね、そういうね、感謝の仕方をずっと続けたいと思ってるんで、一番得な役目を。